繁盛の種。
はい、目標達成コンサルタントの忠石です。
はい、お相手はフリーアナウンサーの宇奈美久代です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、忠石さん、8月です。今日は8月8日、
いい日ですね。
いい日ですかね。あ、数字的に？
数字的に。僕のラッキーナンバーは7と8。
7と8がラッキーナンバーなんだ。
はい。
なんかそういう過去にいい経験があるんですか？
8といえばなんかこう末広がり、漢字の8って。
あ、そうですね。
商売からこう末広がりってなんかいいって言われてるじゃないですか。
そうそうそう。
だから8が好きだっていうのもあるんですけど、
はい。
なんか以前にですね、ライフプロファイリングっていうのをちょっと受けた。
何それ？プロファイリング？
そう。
うん。
なんか310億通りからある、なんかこう自分のなんかがわかるな。
わかんない。性質がわかるみたいな。
なんか帝王学的な部分
です、ね。ああ、なるほど。
まあ統計みたいな部分も。
引用語行学とかあるんですか？
それはよく覚えてないんですけど、
なんかその、まあ、とにかくご自身を見ていただいたらラッキーナンバーだったとか
が、僕がもともと好きな、8という数字が、まあ、ハマってたっていうところ
だったんです。そうなんですね。
でちなみに僕の乗ってる車のナンバーも8が入ってたんですよ。
あ、8が入ってる。選んでるんですね、数字。
まあ、好きだから選んでたっていうのもあるんですけど、そのプロファイリングで受けたその数字もそうだったんで、おお、やっぱ好きなんだみたいな。
なるほどね。なんかね、はい、私、それで車のナンバーで思い出したんですけど、全然違う話しちゃうんですけど、はい、私ね、358にしてるんですよ。
おお。
で、これはね、もう本当にある人の本から、358つけてる人は、この、うん、その方の本を読んでるってすぐわかるんですけど。
え、そうなんだ。
そう。結構いるんですよ、走ってると。なんかね、すごくその、仏教にちなんだ数字で、358をつけるとすごくラッキーナンバーって言われてて、小林聖華さんっていう方の本から引っ張ってきてるんですけど、結構走ってても見るんですけどね。なんかすごくその358を入れることによって、例えば車の方は、なんかすごい事故が起きなくなるとか、本当かどうかわかんないけど、そんなこと言われてて、数字ちょっと私もそれはこだわってます。
あ、そうなんですね。
ああ
。じゃあ358つけてる、まあ人は、もしくは、まあ希望ナンバーで取るじゃないですか。
そう。
そうすると、ほら、同じ358だったら、ちょっと変わったりするじゃないですか、頭の部分が。頭とっていうか、例えば、まあ僕だったら、帯広って、帯広330っていう番号が、なんか33、はい。最近なんか P とかっていうの出てきましたよね。
あ、そうなんですか。
そう、30P とか。
あ、今、そういう、ローマ字も入ってくってるんですね。
ローマ字も。
面白い。
番号が多すぎて、そういうになってってると思うんですけど。
なるほどね。ね、なんかいろいろ車のナンバー見て、数字を計算したりとか、変な癖がある。
そうなんですね。
まあまあ、それ置いといてごめんなさい。ちょっとずれちゃったけど。はい、いやいやいや。さて、今日はね、忠石さん、どんな話をしていただけますか？
はい、今日はですね、人間の思考回路は2つあるというお話をしたいと。
はい。
で、一つはですね、ゴールからの逆算思考。
あ、逆算思考。
はい。で、もう一つは、現状からの積み上げ思考。
積み上げていく、思考。はい。
はい。この二つの思考があるというふうに、まあ、言われてるんですけど、まあこれ、まあ僕も仕事柄ですね。今は逆算思考で物事を捉えるようにしてるんですけど、
うん。
昔営業を、こう人材派遣会社の時の営業をやってた時は、なんせもう、とにかくがむしゃらに、いっぱい頑張って営業してれば、そのうち、まあ目標というかね、そこに到達するっていうふうに思ってたんですけど、まあある学びを得てからですね、全く逆算思考になったという。
ほー。その積み上げ思考してる時に、こう目標って出てきてました？
いや、ぼんやりだったと思います、
ね。ああ、やっぱぼんやりなんだ。
なんかガンガン営業回って飛び込みしたりとかして一件決まったら、いやいや、ラッキーみたいな、そんなのをただ繰り返してたっていう。
で、
どこに行こうとしてたかっていうのは今考えてみたら、まあちゃんとそこには向かっ、どこに向かってたかっていうのは、あんまりはっきりはしてなかったかもしれないですね。
なるほど。 で、ある学びをして逆算思考に変わった。
そうですね。
うん。
まあ、これの最たる例っていうのは、まあ、それこそ例えばサッカーのね、まあ、練習をしてなんか上手くなったらプロになろうとかっていうのは、まあ、どちらかというと積み上げ思考。
うん、そうですね。
逆算思考はプロになるって最初から決めて、
うん、
で、サッカー上手くなろうっていうのが逆算思考の考え方ですよね。
うん、
で、どっちがこうなりやすいかって言ったら、なんか頑張って頑張って頑張ってたらっていうようなところだと結局、まあ僕の中では遠回りだと思うんですよ。
うんうんうん、
最初になるって決めれば、じゃあどんな練習をしたらいいかとか、どんな生活習慣を身につけたらいいのかっていう具体的なね、こう行動になっていく。うん。で、これまあ、一説によると、こう、アメリカの方はもう逆算思考が多いって言われていて、
はい。
日本人の方はこう、積み上げ思考が多いって言われてる部分もあるんですよ。まあ、説。
なんか、うん。とにかく頑張れーみたいな、こう。
そうそう、頑張れ頑張れ。
やれやれーみたいな感じで。
そうそうそう。
で、なんか、はい、わかりましたーみたいな感じでやって、どこに向かってんだ私みたいなね。なんかそう。それはあるかもしれないですね。
うん、
で、どうなんですか、逆算思考がなんとなくその達成するには確かにしそうだなと思うんですが、そこに向かうまでに難しいことって何かありますか？逆算思考はいいよっていうのはなんとなくわかるんですけど、今までその積み上げ思考でやってきた方が、いきなりその逆算思考をやった方がいいよって言われて、すぐにできるものですか？
できます、できます。
できる？
うん。なぜか何をしたらいいのかっていうのが、イメージがつきやすいからですね。
あ、じゃあ、ただしさんも全くその思考が変わったわけですけど、
はい、
その変わった時にどう思いました？積み上げでやってきた人が逆算思考に。
こっちの、まあ、物事が達成しやすくなったっていうか、具体的なその行動につながりやすくなったっていうんでしょうかね。まあ、そういうこと、僕の事例で言うと、山登りしたことなかったんですよ。
はい。
で、たまたま、2年くらい前かな。まあ、北海道で一番高い山に登りたいっていう、いきなりふと。
うん。
で、そこは、2000メートルぐらいな高さの山なんですけど、
はい。ま
あ、でもね、1500メートルぐらいはロープウェイで上がれるから、実質500メートルぐらいしか。
あ、そうなんですね。なんていう山なんですか、ちなみに。
朝日岳っていう。
あ、朝日岳ってあるんだ。
山なんですけどね。
うんうんうんうん。
で、そこまで登るためにはって言って、まず僕はスポーツ用品店に行くわけですよ。
はい。
朝日岳登るんだけど何が必要ですかみたいな。
うんうんうん。
じゃあ最低限こういう靴履いてた方がいいよとか、まあこういう装備した方がいいですよとか、
うん、
いうのが分かってきたわけですよ。で、まあその通り、まあ購入して、まあいざ行きましたと。まあ結果はね、ちゃんと登れたんですよね。まあ、彼らは結構散々な目に遭うんですけどね。途中で転びそうになって、石に思いっきりすねぶつけて、なんか。
いやー、何してるんですか、もう。普段動いてないからじゃない違う。
いきなり登ったし、みたいな。
うん、そうだった。
ちょっと登山舐めてました、みたいなね、うん。そういうのもありましたけど、これが、なんか単に山登るぞってどこ目指す山か分かってないで、とにかく登ってればそのうち着くぞっていう感覚だと、多分疲れちゃうと思うんですよね。マラソンとかもそうじゃないですか。
うん。
最初にどこまで走るって決めておけば、ペースってつかめますよね。
ああ、そういうことか。う
ん、でも、頑張って頑張って頑張って走れって言われても、じゃあ、どれぐらい頑張ったらいいのって分かんないじゃないですか。
そうですね。うん、なるほど。じゃ例えばマラソン5キロ走って、今日は5キロだからって思って、うん、あと何キロ、何キロ、何キロって数えられますもんね。
そう。したらなんか踏ん張りが効いてくるじゃないですか。
あと1キロだみたいなね。そうですね。
そう考えると、なんか僕はすんなりお客さんの方がしやすいっていう。
ああ、確かにそう言われればそうですね。うん、でもその時って山に登るっていうのは、なんでそんな風に思っちゃったんでしょうね。
ダイエットやってたんですよね。
それがあったのかな。そこがあったのかな。
挑戦状で山に登ったら体力使うし、
うん、
もっと痩せれるんじゃないかっていう。
あ、そうか、痩せたかったんだ。そういうじゃあ大きなそれこそモチベーション、今日の先週のモチベーションがあって、 その一環として山登りが出てきたんですね、きっと。
まあね、モチベーションじゃなくて、その時はテンションだったと思うんですけどね。
あ、ただテンション。
ただ登りたいみたいな。
なるほど。じゃあやっぱり何かを達成するには、積み上げじゃなくて逆算でいこうよっていうことを、正さんは教えてらっしゃるんですね。
そうです。
うん、うん。うん、素晴らしいです。パチパチパチパチ。ぜひですね、正さんいろんな勉強会やってらっしゃいますけど、そういった自分の気持ちを一人だとねなかなか続かないから、みんなで一緒にこう考えながら書き出したりとかするゼミも持っていらっしゃいますので、ぜひ下のリンクの方からつながっていただければいいなというふうに思います。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。